ラジオ視聴室をお送りします。橋本市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話を伺います。皆様のご家庭にも広報須賀川12月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川をご準備ください。より話が分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、市長、まずは表紙ですね、
はい、
心を一つにいざ五郎山へ、今年も松明明かし無事開催されましたね。
開催できましてよかったです。本当に大変な状況の中、こう参加団体の中にはですね、やはり本松明の製造の材料が流されてしまったりとかですね、そんな団体等もあって非常に大変な状況ではあったんですけど、天候にも恵まれてですね、大変毎年もそうですけど、いつも以上になんとなくこう綺麗な心に残る松明の炎だったなと。でこの表紙は今年テッテがバックになってますけど、テッテのテラスからもですね、上から松明、この大松明、姫松明行列をですね、観覧いただけるような状況になって、新しい魅力になったかもしれないですね、
はい、さあそして2ページから5ページですね、10月に発生しました台風19号の被害状況などが掲載されております。住家1085棟が浸水、農業土木関連で26億円超えの被害とありますが、やはり改めて数字で見ても今回の災害で市民の皆さんはじめ、農業商工業関係で大きな被害に遭われたということが分かりますね。
そうですね、詳細がですねはっきり明らかになればなるほど、その被害の大きさっていうのがですね、あるいは深刻さっていうのがこうご覧分かっていただけるかなというふうに思ってますが、この広報にもですね、昭和61年のいわゆる発展後水害の状況についても比較として載せさせていただいてますけれど、今回についてはですね、その全体の総雨量、ご覧いただければ分かるかと思うんですけど、発展後の場合にはこれ2日間で、241.5 ミリということですけど、今回の場合には17時間で、368.5 ミリということですから、どれだけこう大量の雨がですねその短時間に降ったかということ、それだけにこうもちろん住家被害も大きかったんですけれども、産業分野にもですね大変な被害が出て、農業はもちろんですけど商工業にもですね非常に大きな被害が出て、多分まだここには載せていませんけれど、その商工業の部分の被害額ということになると、数十億円単位になっていくんだろうなというふうに思ってます。
台風第19号災害から2ヶ月余りが経過しました。被災された皆さんは復旧作業、そして生活再建もまだまだこれからだと思いますが、市の支援体制などはどうなっていますでしょうか。
はい、須賀川市としてはですね、こう被災された方にいち早くこう様々な支援を受けるための罹災証明の発行について、通常ですと、申請をいただいてその調査を行った上での発行ということになるんですけど、須賀川市の場合には今回水害でもありましたので、家のその泥上げとかですね、後片付けの対応、大変な被災者の方も多かったですし、車が浸水してなかなか移動手段がないという方もおられたということもあって、申請をいただかずにですね、被災地域全体を面的に調査をさせていただいて、罹災証明を発行させていただきました。それだけにかなり短時間でですね、他の自治体に比較してもかなり早い段階で罹災証明をお届けすることができて、 して、まあ、支援の検討をいただける状況がありました。で、今市の方でもですね、各種支援制度ということでご案内をしてますので、ぜひこちらをご覧いただきながらですね、まあ、ホームページ等でもご覧いただける状況にはなってますけれど、それらをご覧いただいてですね、さまざまな支援の、お話を聞いていただければというふうに思ってます。まあ、公共災害でこう対象にならない農地などもですね、市独自に、まあ、震災の時にもその対応を取らせていただいたんですけど、いわゆる、まあ、小規模な40万円以下の工事になるとなかなかこう公的な支援を受けられないという状況もありましたけど、まあ、それを市単独でですね、9割支援しようということで取り組んでますし、また商工業に関してもグループ補助金、国の制度ですけど、これを活用していただいてですね、なんとか再建にこぎつけていただきたいなと。その他にも生活再建支援金、まあ、現状では半壊については残念ながら対象となっていない状況ですけども、これについても、まあ、市独自のですね、支援についても検討させていただいてます。
で、5ページですね。今回の台風でヘリコプターで救助されたという中宿の渡辺さんのコメントが掲載されています。渡辺さんは、今までの台風では大丈夫だったからと油断していたと反省されているようなんですが、やはり早めの避難が大事ですよね。
そうですね、まあ、災害時においてですね、経験を生かすってことは大変重要なことなんですけれど、ただ一方でですね、時にその経験が邪魔をしてしまうっていうこともあるのかなと私は今回強く感じてます。報道等の被災者の方のインタビューもこういくつか拝見しましたけど、やはり同じように渡辺さんと同じようにですね、油断していたとかですね、甘く見ていたっていう声が大変よく聞かれました。それはかつての経験がですね、あの時はこうだったからという思いが多分それぞれお持ちなんだろうというふうに思いますけど、これから起こるさまざまな災害、よく気象庁の発表の中にですね、これまで経験したことのないとかですね、まあ、命を守る行動をっていうような、こうかなり危機感を高める発表がなされますけれども、それはやはりそれだけ大変なことが今起きているということをですね、市民の皆さんにもしっかり、ご認識をいただければなというふうに思ってます。大雨だけでもなくてですね、土砂災害もありますから、そのことは非常に我々もですね、危機感を正しく伝えられるように努力していきたいと思います。また雨が止んだからといってですね、例えば一旦避難をされた方が止んだから自宅に戻るっていうのも、実はまだ避難解除されたわけではなくて、河川の水位っていうのは雨が止んでも上流の水が集まってきますんで、止んだ後もどんどん上昇しているのが現状ですから、非常に危険な状態が継続しているってこともですね、しっかりお伝えしなければならないなと思います。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ広報須賀川12月号をお読みいただいてご活用いただければと思います。